詩編の83編。いつものように私が奇数節をお読みしますので、皆さんは偶数節を声を合わせてお読みください。詩編の83編。では、お読みします。歌、アサフの賛歌。神よ、沈黙を続けないでください。黙っていないでください。神をじっとしていないでください。彼らはあなたの民に対して悪賢い計りごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪だくみをしています。彼らは心を一つにして悪だくみをし、あなたに逆らって契約を結んでいます。ゲバルとアモン、それにアマレク、ソロの住民と一緒にペリシテもです。どうか彼らをミディアンやキション川でのシセラとヤビンのようにしてください。彼らの貴族らをオレブとゼーブのように、彼らの君主らを皆、ゼーバフとサルムナのようにしてください。我が神よ、彼らを吹き焦がされる枯れあざみのように、風の前の藁のようにしてください。そのように、あなたの早手で彼らを追い、あなたの嵐で彼らを恐れおののかせてください。彼らが恥を見、いつまでも恐れおののきますように、彼らが恥ずかしめを受け、滅びますように。この詩編も同じようにアサフさんはその最初苦しんでるんですね。で、神の民であるイスラエルが、まあ今の新約の文脈で言うと私たちもそのイスラエルの中にそのカウントされるんですけど、イエス・キリストを信じる者がその本当のイスラエルだって、信仰によるイスラエルがイスラエルなんだって、アブラハムの子孫なんだって。で、アサフの周りにいるその、まあ、敵というのは、このイスラエルを滅ぼそうって、彼の国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。で、一つになって悪だくみをするんですよ。私たち知識を学んできたし、また、ヨシュア記も学びましたね。そして、第一列王記、第二列王記ときました。もちろんそのイスラエルの人たちがすべて毎回毎回正しかったわけではなく、ほとんどの場合悪かったんですけど、その刈り取りとして、その、いろんな人たちが攻めてくるわけですよ。神が。そのイスラエル人が苦しむことを許可されて、その苦しみの中で、ご自分に立ち返るようにですよ。で、またご自分に対するその信仰を固く保つように、神はこの世、この苦しみを、その、許可されるわけですよ。私たちに対してもそうですよ。神は私たちのことを愛しておられるので、私のことを愛しておられるので、その困難や艱難が起こることを許可するんですよ。その苦しみの中で、その私たちが神を叫び求めるからです。そして最終的に18節。こうして彼らが知りますように、その名、主であるあなただけが全地の上にいます、意図高き方であるということ。最初その神の沈黙があるんですよ、いろんな時に。私たちがその求めても、その神が沈黙される時があるんですよ。でも神は必ず答えてくださるんですよ。沈黙では終わらないです。必ず、神は。聖書を学んでいる中で、神がずっと沈黙されて、その、終わったということはないから。神を求める者には、神は報いてくださる方であるということを私たちは信じなければならないって。そしたら神が喜んでくださるって。ヘブルの11章に書いてあります。6節。神は答えてくださるんですよ。 神は沈黙する時もあります。でも私たちがその神に対する希望を失わず、信仰を失わず、神にその頼り続けている時に、神はそのご自分のタイミングで、ご自分の方法で口を開く時が来るんですよ。神の沈黙が破られる時、どうなるかというと、神に栄光が返るんですよ。神はすごいなって。アサフは、その自分がその神に対して、その期待できますようにということを祈り続けただけではなくて、16節で、彼らの顔を恥で満たしてください。彼らというのは、そのアサフたちをその、滅ぼそうとした、イスラエルを滅ぼそうとした敵の話ですよね、この文脈から言うと。そして主よ、彼らが、その敵があなたの皆を慕い求めるようにしてくださいって。アサフは知ってるんですよ、神のその心を。神の心は、悪者を滅ぼすということを神が願ってるわけじゃないんですよ。神はその悪者がその滅ぼされて、その地獄に落ちることを願ってないんですよ。神が願ってることは、その悪者も、私も悪者だったんですよ、イエス・キリストを知る前は。今でも悪者なんですけど、神の前に。その悪者が滅ぶんではなくて、悔い改めて命を得ることを神は願っておられるんですよ。エゼキエルがそう言ってますよね。エゼキエルを通して。だからそのような神でよかったんですよ。だから今の私がいるんですよ。だから今の皆さんがあるんですよ。神が悪者をその滅ぼすことを願っていないから。イエス・キリストにあって悔い改めて、その本当に真理を知るようになって、神の皆を慕い求めるようになっていくのが神の心だからです。私たちもいろんなその苦しい中を通ることがあります。神が私たちのことを愛しているがゆえに。その時に、その自分が支えられるようにも祈りますし、またその全ての悪から私が守られるように、それを祈ることも必要です。でもと同時に、その私の周りにいる、この私を迫害とまでは言わないけども、そのキリストから引き離そうとするような人たちに対しても、そのアサフのように、どうぞ彼らを憐れんで、彼らがあなたの皆を崇めるように、あなたの御顔を慕い求めるようにしてくださいっていうところまで祈りたいですね。どうかこの人、あの人、私の人生のこの道から、つまんで、どっか地獄にでも落としてくださいみたいな。下手するとそうやって願ってしまう時ってあるから。もうこの人めんどくさいから私のこの生活の中から、もう、掴み出して、どっかに持ってってくださいって。二度と会わないで済むようにしてくださいとか。でもそんなんだったら私は救われてこんなところにいないですよ。今でもそうでしょうけど、私のことをめんどくさいなーって思う人はいるはずだから。であればイエス・キリストを知る前の私なんてもっとめんどくさかったはずですよ。神は私を救いたいし、私の周りの人たちも救いたいんですよ。私を愛する人たちも私が愛する人たちを救いたいし、私が苦手だなーって思うような人たちも救いたいんですよ。私そのことを覚えていたいですよ。アサフみたいに、祈りの中で、苦しみの中で、どうぞ私をお助けください。そして私の周りの人たちを、この、全くわけもわからずに、神のことを、あなたのことを悪く言う人たちを、どうぞあなたが憐れんで、この人たちが恥、この人たちが恥を見て、ああ、なんて私は愚かだったんだろうか。そうやって私救われてきたんですよね。私は救われたんですよ。皆さんもそうじゃないですか。神の前に恥いったんじゃないですか。なんて私は分かってなかったんだろう。私はなんて神の前に愚かだったんだろう。神の前に立つたびに恥を見るんですよ。恥ずかしい。でもそのような私を救ってくださった。そのような私を愛してくださった。そこに留まれるわけじゃないですか。そして彼らがそのいつまでも恐れおののきますようにって。神の前に低くならないと。まずその人たちが。神の救いを得ることはできないんですよ。私自身も低くなっている必要があるし、そして高ぶっている人たちが、そのイエス・キリストにあって、神の前にその低くなっていく必要もありますよ。この両面、 私が人を裁くために任じられているわけではなくて、イエス・キリストのその愛を、その恵みを、憐れみを伝えるために今ここにいるんですよ。毎日の生活の中で私を支えてくださいと。私があなたのその恵みの中に留まれるように低く荒らしてください。私は私の周りの人たちに、私を悪く言ってくる人たちもいますし、また私のその苦手な人たちもいます。でもどうぞその人たちがあなたの皆を慕い求めるようになりますように。この83編は使いますね。使えるとか祈りの中で使いますね。思い起こしながら祈っていくことができますように。